さんいかがお過ごしですか。西村加奈穂です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はみなとみらい夢クリニック院長貝島博恒先生にお話を伺います。本日のテーマは自然周期を主体としたクリニックについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。今日はですね、みなとみらい夢クリニックにお邪魔しております。今日のゲストは院長の貝島博恒先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。まずはクリニックのご紹介、先生、自己紹介をリスナーの皆様にお願いします。
はい。当院はですね、2008年に、みなとみらいの、駅の真上なんですけれども、もともと作る目的は、なるべく薬を使わない自然の治療をやっていきたいと、
はい。
でどちらかというとやはりこう治療がうまくいかない、それから薬の副作用があったりとか、
はい、
あとはそういう薬が使えない人たちをなんとかこう、うまくね道に持っていけないかと、はい。そういうことを、自分の経験をもとにね、
はい、
もちろん普通の一般的な薬を使う治療もやりますけれども、そういう人たちを最初に対象にやっていきたいということでスタートしました。
はい、ありがとうございます。不妊治療をこうトータルでサポートしていらっしゃるっていうことを、私もホームページで拝見させていただいたんですが、具体的にどのようなサポート、もしくは治療についてですね、行っていらっしゃるか、ぜひ教えてください。
不妊治療っていうと、大きく分けてですね、今保険が始まりましたから、
はい、
いわゆる一般不妊治療というのが、いわゆるタイミングとかそういった自然妊娠狙いとか、あと人工授精、
はい、
その2つが一般不妊治療と、それからあともう1つは高度生殖医療というのが体外受精と、
はい、
その3本柱ですよね。で、それだけじゃなくて、あとは男性の不妊とか、
はい、
それからプレコンシャスケアといってですね、うちのもともとその会員の時からやってたんですけど、
はい、
今でいうプレコンシャスケア、もともと私たちがやってたのは統合医療っていって、
はい、
いわゆる西洋医学的なアプローチ、薬を使ったりとか、そういうのがやっぱり向かない患者さんっていうのがいらっしゃいますね。でそういう患者さんに対してですね、全身管理、あと東洋医学的なアプローチ、あと心経とかそういった全身管理も含めた、今でいうプレコンシャスケアに近いんですけど、その両方の治療をやっていきたいという形でやってます。
はい、ありがとうございます。はい、
先生、今日はですね、その自然周期のところをこう詳しく聞きたいんですけども、私、簡単に自然周期で聞くと、ホルモン補充周期と自然周期の違いっていうところを見たときに、胚色のことを思ってしまうんですけども、実際こう採卵される視点からでも、こう自然周期低刺激っていうのがあるのを聞いてですね、そのあたり私ちょっと勉強させていただきたいなと思ってまして、
専門的には自然周期という言い方はコントロールしてない周期っていう意味で、自分のホルモンを利用するやり方、それにはもちろんそのお薬を使ったり、サポート的に注射を使ったとしても、自分のホルモンを主体としてやっているというのが自然周期という概念になるんですけど、私がやる自然周期というのは一切薬を使わないと、要するに自然に妊娠する人って病院に行ってなくて妊娠してますよね。当たり前ですけど、それって自然なんですよ。で1個だけ排卵してるんです、毎月ね。
1個ですね。
たった1個なんです。皆さん毎月2個も3個も排卵してないんです。1個だけ排卵してると じゃあその1個の排卵っていうのはベストだから妊娠してる、
うん、
だその1個をしっかり取ることによって、まあ、体外性の場合は採卵っていって卵を取りますから、
はい、
でそれをベースとした治療というのが私の自然周期、うん、でそれに対して、まあ、低刺激周期というのは刺激ですから、はい、やはりそのお薬を使うと、
はい、
で、まあ、低というのは、まあ、低い、まあ、高というのは高いね、
はい、
まあ、高刺激というのはどっちかというと、まあ、概念的にはコントロール周期といって、はい、お薬で全部調整して注射を毎日打ったりとかしてやっていくのが高刺激なんですけど、まあ、低刺激周期というのは飲み薬を使ってで自分のホルモンを助長するような形をして、で、まあ、もちろん注射とかを多少使うかもしれないけれど、
はい、
そういう形であの少ない卵を取り出すと、あのたくさん卵を取るっていうんじゃなくて、まあ、あのさっき言った自然の場合は1個しか排卵しません、
はい、
その排卵する卵を中心に少数の卵で勝負をするというのが低刺激っていうのが、まあ、あの私の考えてるやり方です ね。
ありがとうございます。あの私こうふと、まあ、仕事ながら思ったのが、一つだけ採卵する場合と、まあ、複数個採卵する場合とで、この後体外受精持っていた時に、こう同じように排卵法気配まで培養する過程で、なんか多い方がいいのかなってちょっと思ったりもしたんですけども、
うんうん、
やっぱり一個の質がいいものがよりいくっていう考えでいいんですか。
それがね、あの患者さんの対象になるんですね。あの例えばあの35歳以下の患者さんっていうのは、
はい、
1回の周期でもしその妊娠なさった場合、うん、残りの卵でももう一人できてしまうと、
はい、
まあ、そういうのを多胎率っていうんですけど 50% ぐらいあるんですよ。だから、まあ、そういう方はある程度刺激をしてたくさん卵を取ったとしても、まあ、うまくいきますよ、
はい、
じゃあそれを40歳以上の人に同じことやったらうまくいくのかと、
うん、
いや少なくとも40歳以上の方の多胎率って1割もないんです。どんなに頑張ってもその周期で何個卵取っても、
うん、
当たりの卵というかね、がもし出るとしたら1個なんです、ほとんどが。じゃあそういう人に高刺激やってたくさん卵を取るのは有効かということになってくる、うん、だから対象がちょっと違うんですね、
うん、
だから自然でやっていくというのは全ての患者さんに自然というわけじゃなくて、
はい、
そのやはり年齢が上がっていく人たち、もしくは、まあ、例えば卵巣の機能がよろしくない人たち、
うん、
で卵巣機能が良くない人たちに誘発剤を使ったとして、お薬とか注射とか使ったとしてもまず反応しないし、
うん、
それからあの卵も育ってこないんですね。でそういう人たちはやっぱり自然周期なんです。だからあの対象というかね、どういう人たちをターゲットとしてやっていくかっていうので、まあ、もちろん年齢、それからあと卵巣の機能、
うん、
そういったのがもちろんそういう自然刺激でやっていくのか低刺激でやっていくのか、うん、もしくは高刺激でやった方がいいのかという使い分けをするんですね。
ありがとうございます。いや先生のホームページにやっぱり年齢によって、こう治療を分けるっていうのがやっぱメッセージを書かれてたので、その話を今聞きながら学びました。ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。みなとみらい夢クリニック院長貝島博恒先生にお話を伺います。
あと不妊治療トータルでサポートされるということで、担当医師制というのを見たんですね、
はいはいはい、
これ結構珍しいかなと思ったんですけども、
担当医制はですね、まあ、の会員当初からの私の目標だったんですけど、
うん、
あの患者さん の、 その、まあ、もちろん治療していくには10人患者さんがいたら10人同じ治療って絶対にないんですね。それからいろんな患者さんの背景があります、
はい、
家族の背景、ご主人さんとの関係、それから患者さん自身 の、 そのまあ仕事とかいろんな治療に時間をかける、そういったいろんな 問題ね、
はい、
でそういったのを、まあ、そのコミュニケーションを取っていくと、うん、いうことに関してなるべくその担当の先生が、まあ、同じ先生がねその患者さんを受け持っていけば、うん、例えば初診はまあ最初に出会いですよね、
はい、
で最新はそれから繰り返し繰り返し見ていくと、うん、そうすると例えば前回見た次また見ますこれ最新です、
はい、
でその流れが前回からつながっていくわけですよ。でそこが毎回毎回違う先生が見ていくとそこで切れちゃうんですよね、
うん、
またお話を一からやらなくちゃいけない。でも同じ先生が見ていけば前のつながりの要するに前の事情とかその例えば、ねそうですねまあ、簡単なことでもいいんですよ。次の診察までの間に例えばちょっと、ね、2泊3日の旅行に行ってきますと、
うんうん、
そしたら次見るとき旅行どうだったとそこから始まるわけ、
うん、
でも先生が変わったら旅行行ったことも知らない。
そうですよね、
うんまあ、そういうちょっとしたことがその、まあ、患者さんとの信頼関係コミュニケーションを深めていくという意味では、うんまあ、なるべく同じ先生が見ていくと。で、まあ、あのそうすることがまあ担当医生としていいんじゃないかなと、うん、そうすると患者さんもやはりね毎回毎回違う先生だと構えてしまうし緊張しちゃうでしょ
う、うんうん、そう思います、うん、
だからそこへんはただまああのドクターもね365日出てるわけじゃないですからあの患者さんも朝来たり夕方来たりとかしますんで、ねまあ、難しいところもあるんですけどなるべくそれをやっていきたいと。
これすごくありがたいと思ったしもんですよね、うん、あの時々私患者様から問い合わせがあった時に、うんあのもう質問自体がなんで担当医の先生聞かないのかなっていうのをちょっとふっと言ったことがあるんです。そしたら言いづらいっておっしゃったんですね、うん、でそれはなんか担当医が変わるからって言ったことがあって、あそうなんですねっていうのを聞いたときにやっぱり今の担当医制っていうのはいいなってすごく思いました、うん、あとナースに相談ができるってことも書かれたんですね、うんうん、こう、かこさんお忙しいから、なかなかこう聞きづらいかなってこともあったりするんですけども。
あの、やはりね、あの、まあ、我々も時間かけてやりたいわけですけれど、一、はい、人の患者さんに当てられる時間っていうのは決まってるっていうかね、まあ、一日にたくさん来られたらっていうこともあって、そこをまあサポートしてくれるのがやっぱ看護さん。それから患者さんもこうちょっとこう聞きづらかったりとかすることもあるかもしれないですよね、うん、とかここを聞き忘れちゃったとか、ね、
あ後から、
ね、そう後から思い出しちゃったと、うんまあ、もう一回診察室に戻ってきてもらってもいいわけだけど、まあ、そこをね看護さんがちゃんと相談したりとか、
うん
まあ、そういったところがまあ看護相談のいいところじゃないかなと思います、
ねうん、男性不妊外来ここをちょっとあの、まあ、個人的に聞きたいところなんですけど、すみません、
あの、まあ、不妊の3分の1はね男性じゃないかっていうふうにも言われてるわけなんですけど、うんまあ、あの実は男性不妊、まあ、男性不妊って言ったらちょっと精子が少ないとかね、まあ、あのそういったところが多いんですけど実はね 60% ぐらい原因不明なんですよ、
はい、そうなんですか、
ねでまあ、40% ぐらいは原因が分かってきて、で、まあ、もちろんそれに対してこう治療すれば、はいまあ、いいのかなっていうのはあるわけですけど、あの治療というのは必ずペアで考えていかないといけないと、で特にあの男性不妊の治療はじゃあ治療したらあさっては良くなるのかと絶対ならないんですよ。3ヶ月半年かかる、
ね、
例えばお薬で治療しましょうということになるとその反応を見るのにそれだけの時間がかかりますと、じゃあ奥さんの年齢は何歳かということを考えたときに、はい、そこを天秤にかけて、まあ、例えば30歳ぐらいの奥様が来られたら、うん、ちょっと休憩しておいてもらって、ご主人の方一生懸命治療して、半年1年ぐらいかかって改善したらさあやりましょうという。
そうですね。うん、
じゃあ40歳の方が来られたら1年待ってたら41歳になってしまう。
そうですよね。
だからそういう治療はできないわけね。うん、だからそこはまあこうトータルで、あの男性だけ見るわけじゃなくて、うん、奥さんの状況と合わせてやっていくんですけど、まあ、あの男性不妊外来っていうのはだから、まあ、もちろんその男性の場合やっぱり精子ですよね、でそこの、まあ、カウントがどうなっているのかとかそこを改善できないのかと、でそこら辺を、まあ、例えばホルモン的にアプローチしたり、あとは、まあ、携帯的に、まあ、触診したりホルモンを測ったり、
はい、
でまあ、場合によっては治療しなくてはいけないと、で、まあ、あの高次元の治療というふうになってくるとですね、まあ、うちでできないところは連携してやってる泌尿器科に紹介したりとか、うん、あとあの、まあ、もちろんその男性不妊の専門の先生が1ヶ月に1回必ず来ていただいているの で、うん、でそこでまあ集中的に見てもらったりとか、うん、そういう風にしてます。
ありがとうございます。 男性の人がまさか6割の原因不明で4割は、ありがとうございました。ちょっと大山さん、プレコンセプションケア、はい、結構前当初からやられてたんですね。
そうですね、今は流行りなんですけど、
う
ん、
名前がこうなったっけ、
まあ、うちは統合医療という言い方をしてたんですけど、特に栄養学、
はい、
今はビタミン D とか葉酸とかすごく注目されてるんですけれども、やはりそのなんていうんですかね、ただ妊娠させるんじゃなくて安心して妊娠できる体に持っていかなくちゃいけないし、まあ、妊娠して卒業してもらいたいわけだけれど、じゃあ妊娠したことによって体がガタガタになってしまったら良くないと。
そうですよね。
でそこをきちっとやっぱり整えてあげなきゃいけないと。まあ、昔からよく甲状腺とかね、血糖値とか、まあ、そんなの当たり前ですよね。そこら辺もコントロールしないと、今度は安全に妊娠が経過できない。で、それだけじゃなくて、例えば、まあ、例えば体重とかもそうですね、BMI とかもどうなのかと。まあ、BMI が30を超えちゃってるような人に、そのまますぐ妊娠させていいのかどうかとか、
そうですね。
そうすると、まあ、体重コントロール、栄養相談、きちっとそういう指導をしていくと。で、あとは、まあ、例えば、体を鍛えなくちゃいけない人は、コアトレーニングとかね。
あ、
そこら辺まで、指導してます。で、あとは、その栄養学的なポイントとしては、まあ、まあ、一番うちが今力入れてるのは、葉酸とビタミン D。
ビタミン D?
で、男性に関しては、亜鉛ですね。精子に影響しますね。だから、そこら辺、ただ、何もかもやってしまうとね、もちろん やるのは理想なんだけど、こんな患者さんの出費がかかってしまう。
そうです
ね。まあ、お金の問題が出てくるので、だから、まあ、絞ってやって、でも、絞れない人はやっぱり、全身管理をやらないといけないから、まあ、そこら辺が、まあ、プレコンシャスケアですよね。あとは、その、まあ、心の問題とか、そっちのケアもしないといけない人はしていくという形になります。
ありがとうございます。今、費用のところが出てきたので、うん、私、今回初めて、見たんですけど、その費用シミュレーションができるっていうのがホームページにあったので、あ、こういうのがあるんだって思ったんですね。
そうですね。まあ、特に体外受精の場合は、オプションがすごく多くなってくるんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
まあ、早い段階で戻すやり方と、こう、卵を育てていかなくちゃいけない、まあ、配盤法とかね。
はい。
まあ、そうすると、当然、配盤法の培養費もかかってしまうし、うん、じゃあ凍結しなくちゃいけなかったら凍結代もかかってしまうと、まあ、保険になってだいぶ安くはなってますけれど、なるべく安い方法でできるんだったらそれが一番いいんじゃないかなと、本当は薬使わなかったら一番安いんですよね。
そうですよね。
で、薬使わなければ安いんだけれど、まあ、まあ、薬があれば例えば注射を使うんだったら注射代はかかりますし、飲み薬だってお金かかりますし、まあ、そういったのをね、まあ、シミュレーションとしてできればいいのかなと思ってます。
だから治療行く前からこう大体想定ができるっていうのはすごくいいなと思って、うん、私あれはすごい初めて拝見していいシステムだなと思いました、うん、
お時間となりました。今日はみなとみらい夢クリニック院長貝島博恒先生にお話を伺いました。それでは次回も同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。